こんにちは。今日はエゼキエルの17章と、18章です。私たちは毎日の生活の中で、イエス・キリストを信じる者として、どのような歩みをするのか、どのように生きるのか、で何の進化が問われるのかそういうことに関して今日、光が当たればいいなというふうに思っています。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえにあなたの恵みの御座の前にこうやってみんなで出ていけることありがとうございます。私の行いや私の頭にある考えや私の心の状態、そういったものによらず、ただ恵みにより、そしてイエス・キリストの十字架での贖いの技のゆえに、そしてそのイエス・キリストを信じる信仰をあなたから与えられ、聖霊が与えられ、それを受け取ったがゆえに、すべてあなたの持ち出しで私たちがこのようにあなたの前に出てあなたを賛美し、あなたを礼拝できることを心から感謝します。これからまた御言葉を通して、あなたがどのような方なのか、あなたが私たちに何を願っておられるのか、それを学ぼうとしています。どうか私たちの心を開いて、あなたが語ろうとしておられることをそれぞれにお語りください。お願いします。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵を与えてください。また分かち合うべき言葉もお与えください。お願いします。あなたが私たち一人一人を導いて、あなたのことをもっともっと教えてくださいますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エゼキエルの17章と18章。エゼキエルの17章は、神の例え話から始まっています。1節から3節の全般までお読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語り、神である主はこう仰せられると言え。で、例えというのはイエス・キリストも、多く使いました。例えは、霊的な真理を日常的な事柄に置き換えて分かりやすくしたものです。例えば神の権威とか神の力、神のご性質とか、神の性格とか、モラルとか、また神基準の正しさや、また正しくなさ、でその霊的な事柄であったり、その神に関することというのは私たちにとってあまりにも大きくて、その理解できないことが多々あります。それを分かりやすくした、日常、私たちの日常生活の事柄に置き換えて語ったのが例えです。イエス・キリストは群衆に語るときはいつも例えを使っていました。そうすると、もう少しその自分の日常レベルに落ちてくるので、なるほど、こういうことなのかな、ああいうことなのかな、興味を持ってよりその話を聞くためです。ただ、その例えを理解する上で大原則があります。それは、その例えを話した人の解き明かしを聞かないといけないということです。それはどういう意味なのか。この鍵になるものがなければ、ドアを開けることができないように、解き明かしをした人が、例えを話した人が、これは何のことだったのか、あれは何のことなのかということを教えてくれてるので、必ず聖書では。その鍵を持ってじゃないと正しく理解することができません。で、このエゼキエルが使わせていた時代というのは、もうユダ王国が、今にも滅びようとしていた時代です。実際にネブカデネザルが、1回目、2回目と、エルサレムを攻めて、そして、イスラエルの人たちをバビロンに連れて行きました。でエゼキエルはその捕囚になったバビロンに連れて行かれた人たちの中にいます。エルサレムに残っているのは、エレミアです。前回まで学んでいた。でそのような時代背景で、最後から2番目の王様がエホヤキンとか、エコネアというふうに言われてますけど、そのエホヤキン王がいて、でそこからあとゼデキヤという一番最後の王様が立つ、この時代に、エゼキエルは 生きていて使わされていて、そして神から言葉を預かって、民に語っていました。それがこの例え話の背景にあります。では3節の途中から6節までお読みします。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大鷲がレバノンに飛んできて、杉の小勢を取り、その若枝の先を摘み取り、それを商業の町へ運び、商人の町へ置いた。ついでその地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。それは成長し、竹は低いがよくはびこるぶどうの木となった。その枝はわしの方に向き、その根はわしの下に張り、こうしてぶどうの木となって枝を伸ばし、若枝を出した。旧約聖書ではその大鷲というのは、その神の力とか、まあ、特にその神の裁きを下す力であったり、神の裁きをもたらす速さであったりを表すときによく出てくる動物です。で、この後7節もありますけども、その大鷲がまた出てくるんですけど、まず1羽目の大鷲がしたことは、レバノンに飛んでったんですね。で、杉の梢、若枝の先を摘み取って、そして種を持ってきて、豊かな水のそばに柳のようにその種を植えたと。そうすると種は成長し、ブドウの木になったと。そのブドウの木は竹は低いけども、よくはびこるブドウの木になって、枝は上の方に向いて、わしの方に向いて、根をわしの下、つまり地に張ったわけですね。枝を伸ばして若枝を出したと。まあ、ぶっちゃけこれだけだったら意味わかんないですね。7節と8節、もう1羽の大鷲が出てきます。さて、もう1羽の大きな翼と豊かな羽毛を持つ大鷲がいた。見よ、このブドウの木は潤いを得るために、根をその鷲の方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところからその鷲の方に伸ばした。このブドウの木は枝を伸ばし実を結び、見事なブドウの木となるために、水の豊かな良い地に植え付けられていた。で、絵を書いていただきたいんですけど、大鷲が飛んでいて、で、その大鷲がこのレバノンに飛んできて、若枝を取って、で、それで商業の町、商人の町に持ってきます。で、そこから種を持ってきて、豊かな地に、種を植えるわけです。それがブドウの木になって伸びてたんだけども、もう一匹の大鷲が来た時に、そのブドウの木が今までは上の方に向けてたのに、もう一匹のワシの方に向き直ったんですよ。ミョーンって。で、枝を下に張ってたのに、その潤いを得るために、その根っこをワシの方に向けるっていうと、地面から出して外に行くってことですよね。そのような変な、いびつな、そのブドウの木になっちゃったわけですよ。そのもう一匹のワシが出てきたことで。ここまで OK ですか？はい。意味わかんないですね。9節から10節。神である主はこうおせられる。といえ、それは栄えている。しかし、主はその根を抜き取り、その実を摘み取り、芽のついた若枝をことごとく枯らしてしまわないだろうか。それは枯れる。それを根こそぎ引き抜くのに大きな力や多くの軍勢を必要としない。実をそれが移し植えられたら栄えるだろうか。東風がそれに吹きつけると、それはすっかり枯れてしまわないだろうか。その芽を出した苗床で、それは枯れてしまう。何が言いたいかというと、そういうそのいびつなブドウの木というのはうまく育たないということです。根をその張るんではなくて、根がその地面の方に出てっちゃったんであれば、根を張らない木というのは安定しないですね。木がものすごく強いのは、その根っこが地面に張ってるからです。でも、それが上の方に、地面から外に出ているのであれば、安定もしないし、また潤いももらえないし、そして実も結ばないという。これは当たり前の話ですよね。もしそのような木があったら、大きな力がなくても簡単に引き抜くことができますね。大きな株っていう話知ってますか？おじいさんが引っ張って、おばあさんが引っ張って、息子が引っ張って、娘が引っ張って、犬が引っ張って、猫が引っ張って、それで、ネズミが引っ張って最後抜けるみたいな。そんなことしなくても、 大きな株よりも簡単に抜けちゃうって。どんなに大きなその木になったとしても、立派な木になったとしても、根が張ってなければその簡単に引き抜くことができるし、また東風というのは、イスラエルの地図を描けるんだったらぜひ描いてください。イスラエルの東側というのは今の、ヨルダンとかイラクがあります。東側、ここはどんな町、どんなところかというと、荒野です。で、東の風というのはものすごく乾いていて、そして暑いです。めちゃめちゃ乾燥してます。私がイスラエルにいた時にエルサレムに住んでたんですけども、その東の方に、まあ、雨季と乾季があって、乾季の時雨が全然降らないんですよ。半年は降りません。一滴も降りません。最近の沖縄もあんまり降らないですけど、これより降りません。で、乾燥してるので汗もかくんだけども全部乾いていく感じで、東の方にちょっと西の方にその地中海があるんですけど、西の方に少し雲ができて、東の方に流れていくとどうなるかというと、東に行ったらどんどん雲がなくなっていくんですよ。みるみる雲が消えていくんですよ。で、東に行けば行くほどどんどんもうすごく乾燥してるので水気がないんですよ。だからそんな乾いた東風が吹いてきたら、根が上向いてるような木というのはすぐ枯れてしまいますね。まあ、どうでもいい話かもしれないですけど、乾いてるという話。洗濯を夜の12時ぐらいにしたんですよ。まあ、乾燥もかけてますけど。で、それを家の中に、部屋の中に干すんですよ。翌朝6時にはカピカピになってます。そんぐらい乾燥してます。以上。乾燥してると無理ですよね。根を張ってないと弱いですよね。そしてすぐ枯れますよね、という話がしたい。で、これまでちょっとなんか謎々っぽくなってるんですけど、これがどのような意味を持つのかということを神はこの11節から後半で語っています。11節から15節。次のような主の言葉が私にあった。さあ、反逆の家に言え。これらがどのようなことなのか、どういうことなのか。あなた方は知らないのか。いえ、見よ、バビロンの王がエルサレムに来て、その王とその首長たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ彼らを連れて行った。そして彼は王族の一人を選んで、その者と契約を結び、忠誠を誓わせた。バビロンの王はこの国の主だった者たちを連れ去っていた。それはこの王国を低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて仕えさせるためであった。例えが意味するものですけど、1話目の大鷲というのは、バビロンの王ネブカデネザルです。ネブカデネザルが来ました。レバノンに飛んできてってありますけども、ここではエルサレムに飛んできた。だからレバノンはエルサレムの北の方にあります。バビロンが来たのは、レバノンの方を経由して北からエルサレムに下ってきました。で、若枝の先というのは、ユダの王様のことです。エホヤキン王さん。エホヤキンを、バビロンに連れて行きました。商業の地、商人の町というのはバビロンのことです。種とか若枝とかというのは、ネブカデネザルが王位を与えたゼデキヤ王です。そしてブドウの木はユダ王国です。15節も読みますね。ところが彼はバビロンの王に反逆し、1話目の大鷲に反逆し、使者をエジプトに送り、これが2話目です。エジプトの王様。馬と多くの軍勢を得ようとした。そんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか、契約を破って罰を免れるだろうか。神はバビロンに屈するように、今はそのバビロンの支配下に下るように、軍門に下るようにエレミアを通して何度も何度も語っていました。だけど彼らはその神の言うことを聞かないで、エレミアの言うことを聞かないで、それでエジプトに自分のその思いを向けたんですよ。ネブカデネザルは確かにそのたくさんの人たちを捕囚の民として連れて行きました。これ以上大きくならないようにしましたけども、低いブドウの木として、その根をしっかり張って、それでそれなりに栄えたんですよ。神はそれでいいと思ってたんですよ。苦しみがね。その中で悔い改めて神に立ち返れば、また元の繁栄を戻すというふうに神は考えてたんだけども、ユダの人たちは、このエホヤキンにしても 最後のゼデキヤにしても、その王様たちは言うことを聞かんかったんですよ。16節から18節。私は生きている神である主の御告げ。彼は自分の王位につけた王の住むところ、彼が誓いを避けすぎみ契約を破ったその相手の王の住むところ、バビロンで必ず死ぬ。戦争になって多くの者を立ち滅ぼそうと彼が塁を築き塹壕を掘っても、パロは決して大軍勢と大集団で彼をかばわない。彼は誓いを下げすみ契約を破った。彼は誓っていながら、しかもこれらすべてのことをしたから決して罰を免れない。そのゼデキヤ王がしたことというのは、せっかくその安定していたのに、ユダの王国が、だけどもそのバビロンの王様のネブカデネザルに反逆しちゃったので、エジプトの方を向いちゃったので、そのいびつな形になっちゃったんですよ。根っこも全部その地面から出して外に、弱い不安定になって、でどんどんどんどん乾いてきて、ですぐに倒れるような、すぐに枯れてしまうような状態になっちゃったんですよ。神の目から見たら、ゼデキヤ王がしたことはそうだったんですよ。でも本人たちとしては馬とか兵隊をもっとたくさんくれるだろうって、大軍勢がそのバビロンから来た時にはエジプトが助けてくれるだろうというふうに思ったんですよ。だけど彼らがしてることは、そのいびつな、ブドウの木と同じようなことをしてるって、必ず倒れるでしょうって、それが神の、メッセージですよ。で、契約を破ったゼデキヤの身にどういうことが起こるかというと、バビロンに連れて行かれて必ず死ぬことになるって、エレミア書でも学びましたし、また第二列王記を学んだ時にも私たち学びましたけども、ゼデキヤ王はバビロンのその包囲網を何とかすり抜けてエリコまで下ったんですよ。車でだいたい今だったら30分から40分ぐらいのところです。だから、どのくらいですかね、20キロぐらいかな。逃げたんですけども、すぐに捕まりました。で、捕まってどうなったかっていうと、自分の子供たちを目の前で殺されるんですよ。で、子供たちが殺された後で、その後、ゼデキヤ王の目がをそれくり抜くんですよ。えぐり出すというか。考えるだけでもうなんか、グロいっすよ。だからゼデキヤ王としては、もうその自分の一番最後に、この地上で最後に見た光景というのは、自分のその子供たちが殺される光景ですよ。それが一番最後なんですよ。で、その後、その目をくり抜かれて、バビロンに連れて行かれて、そこで死にました。神が言った通りですよ。バビロンの王は決して助けに来ないって。必ずゼデキヤは罰せられるって。なぜゼデキヤはここまで罰せられるんでしょうか。政治的な判断ですよ。バビロンの軍門に下るよりも、エジプトに頼った方が、その方が自分たちの国にとって良いと思った。国の王様としてリーダーとしてそう判断したんですよ。なぜここまで恐ろしいほどの罰を受ける必要があったんでしょうか。そんなにバビロンの王のネブカデネザルの契約にその忠実であるということが大切なことなんでしょうか。19節と20節。それゆえ神である主はこうせられる。私は生きている。彼が蔑んだ私の誓い。彼が破った私の契約。これを必ず彼の頭上に果たそう。私は彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼にバビロンへ連れて行き、彼をバビロンへ連れて行き、私に逆らった不信の罪について、そこで彼を裁く。この短い文章、19節と20節の間に、神が私って言っていうふうに言ったのは何かありますか ?8 回。私、私、私なんですよ。ゼデキヤ王が逆らったのはバビロンではなく神なんですよ。ゼデキヤ王が頼りにしたのは神ではなくてエジプトであり、人の力なんですよ。だから、彼はここまで罰せられたんですよ。しかも国のリーダーだから。国全体を神ではなくて、人間にその、依存させようとしたから。しかも神のメッセージを 神から神が与えていた言葉をないがしろにしてしまったから。このことについてもうちょっと詳しく見てみましょう。第二列王記の36節13節から16節もう長いので2つに分けてます。第二歴代史36章13節から16節。彼はまた彼に神にかけて誓わせたネブカデネザル王に反逆した。この彼というのはゼデキヤ王です。彼はうなじを固くし心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。その上祭司長全員と民も異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神主は彼らの元に早くからたびたび使者を使わされた。それはご自分の民とご自分の住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを侮り、その御言葉を蔑み、その預言者たちを笑い者にしたので、ついに主の激しい怒りが民に対して燃え上がり、もはや癒されることがないまでになった。この後の18章で出てきますけども、神は悪者の死を喜ばないんですよ。ご自分に対して罪を犯す者を天誅とかって言って痛い思いをさせることとか、お尻ペンペンすることを喜ばないんですよ。だけどもあまりにも彼らが聞かないと、彼らの後の子孫たちのためにも、恵みによって残される人たちのためにも、神を完全に捨ててしまわないように、時に厳しい裁きを下さないといけない時があるんですよ。神は不本意ですよ。それは不本意です。そんなことしなくても、神に立ち返ることができるはずなんだけど、この人たち聞かなかったんですよ。ゼデキヤは神にかけて、ネブカデネザル王に、と誓ったんですよ。この最初の部分に書いてありますけど。一文目に。ゼデキヤに神にかけて誓わされた、ネブカデネザル王に反逆した。神に誓って反逆しませんって言ったんですよ。だけどいとも簡単に反逆しちゃったんですよ。侮ったから、蔑んだから。もう一つ、エレミアも次のように言ってます。これも二つに分かれてますね。エレミアの38章17節から20節です。エレミアの38章17節から20節。するとエレミアはゼデキヤに言った。さっきから出てる王様ですね。イスラエルの神、万軍の神、主はこうせられる。もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの魂は生きながらえ、この都も火で焼かれず、あなたもあなたの家も生きながらえる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この都はカルデア人の、これバビロンですね、手に渡され火で焼かれ、あなた自身も彼らの手から逃れることができない。しかしゼデキヤ王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちのことを恐れている。カルデア人が 私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするのではないかと。エレミアは言った。カルデア人はあなたを渡しません。どうか主の御声に、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの魂は生きながらえます。神の約束と自分の感覚と、どっちに従うのか。ゼデキヤは自分の感覚に従いました。恐れてたんですよ。自分がその都を放棄したら、先にその、捕囚にされたこのエゼキエルたちが、お前王様のくせになんでその都を放棄したんだって、そうやって自分をなぶり者にするかもしれないって、結局自分じゃないですか。自分がみんなからリンチになったら怖いって。でその恐怖が神への信頼に勝ったんですよ。大丈夫って、そんなこと絶対なんないからって、私を信頼しなさいって言ってるのに、あまりの恐れに神を信頼できなかったんですよ。 恐れと信仰は対極にあります。恐れのあるところに信仰がない、信仰が働かないところに恐れというのが出てきます。でも神を信頼していると恐れというのは消えていきます。でも結果ゼデキヤは神を蔑み侮ったことになったんですよ。だから遺体はもうしなくていいんだよって言ってるその神の声を侮っちゃったので、蔑んじゃったので痛い思いをすることになっちゃったんですよ。21節。彼の軍隊の逃れた者も皆剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。この時あなた方は主である私が語ったことを知ろう。ユダが罰せられる時、ゼデキヤ王が捕まる時、預言者たちを通して語られた言葉が全部実現する時に、人々はこれは神が語られた言葉だったっていうことを知ろうって。だからエルサレムが陥落することなく、ゼデキヤが殺されない約束もあったんですよ。けれども、彼らは神を信頼しなかったので、だから痛い思いをすることになっちゃったんですよ。罰せられて、神を知るという方法もあります。けれども、神の祝福を受けて、神を知るという方法もあります。神は私たちにも痛い思いをしてほしくないんですよ。だからご自分の御子イエス・キリストを世に使わせてくださったんですよ。イエス・キリストが痛い思いをしてくださったんですよ。恥ずかしい思いをしてくださったんですよ。言葉に言い尽くすことができないぐらいの痛みと恥ずかしめを受けたんですよ。それは私たちがそれを受けないで済むようにです。イエス・キリストを信じる信仰によって、その恥ずかしめも痛みも受ける必要ないんですよ。痛い思いをして神を知るよりも、神の恵みによるプレゼントを受け取って神を知りたいですよ。22節から24節。神である主はこうせられる。私は高い杉の梢を取り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし実を結び、見事な杉の木となり、その下にはあらゆる種類の鳥が住み着き、その枝の影に宿る。この時野のすべての木は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う。もう一つ、これから起こる神の予言というか言葉では、神がイスラエルを必ず回復させるって。バビロンからご自分の民を連れ戻して、イスラエルの高い山、つまりエルサレムですね、に植えるんだって。確かにその部分的に補修から70年後実現しました。けれども完全に実現するのはイエス・キリストがもう一度戻ってこられる再臨の時です。この若枝というのは、イスラエルの王の、ユダの王の、言い換えですけども、この若枝はイエス・キリストです。今開かないですけど、イザヤの11章の1節、イエス・キリストが若枝ということが書かれています。若枝というのはメシアのことを指します。神は高い木を低くすることもできるし、低い木を高くすることもできるって。緑の木を枯らすこともできれば、枯れ木に芽を出させることもできるんだって。私たちの信頼を置くべき方はこの方なんですよ。私たちの毎日の生活の中で進化が問われるもの、私たちがどのようなその生活をしているかどうか神が見ておられるもの、それは神に対する誠実さであり忠実さですよ。神への誓いを自分の生活の優先順位の上にしているかどうかって。神への誓いを蔑んだり侮ったりないがしろにしていないかどうか。イエス・キリストを私たち信じたときに、イエスは主ですって、そう口で告白しなかったとしても、そう決めてるんですよ。私のために十字架にかかって苦しんでくださり、私の罪を許してくださったイエスを私の主としようって。主というのは、従うべき相手ですよ。 100% 従うというか、その従うことを追求するんですよ。神は私たちが不完全であることを知ってます。そして私たちのすべての罪をイエス・キリストを追われたわけだから、イエス・キリストを信じた後も私たちが罪を犯す、つまりイエスを主としてその従うことができないということも神は知っています。それを分かった上で私たちのこれから犯すであろう罪も全部含めてイエス・キリストが十字架で追ってくださったんですよ。そのイエスを私はこれから先、主としてイエスが願っておられること、つまり神を愛し人を愛するということを私の毎日の生活の中でやっていきますって、それが神への誓いだったはずですよ。やってるかやってないか、そういうので迫られると苦しいです。律法は人を救いません。だけど関係が人を救うんですよ。この神に対する応答もやらないといけないから、やるべきだから、それを神が見ておられるからではなく、神が私のことをご自分の御子であるイエス・キリストを与えるほどに愛しておられるからだっていう、そのそこに自分の動機を持っていかないと全て苦しくなります。神への誓いを 100% 果たせるなんてそんな人いないから。やってますかって言われたら、やってませんって言うしかないんですよ。私もそんな資格ないですよ。やってないですもん。やれてないんですもん。やりたいけど、でも追求してますよ。神に従えなかったイエス・キリストを主として、その自分の一日の生活、一日を振り返って、ああここでまた苦くなったなとか、ここで腹立てたなとか、ここでその神ではなくてなんか自分の好きなテニスとかゲームとかネットとか YouTube とか、そういうのに時間使ったなっていうのを、そのうーんってなりながら、それでごめんなさいって、で悔やらてめることも、そのイエスを主とすることに含まれるわけじゃないですか。イエスを主としてるから、主が何を願っておられるかを知ってるから、それにそぐことができ、そぐえなかったというその自分の行いを反省してごめんなさいってすることは、イエスを主としてるからこそですよ。そうやって何度でも何度でも自分の罪が許されているということを神の前に出ていて確認するんですよ。ああ、この、こういう、これも神が許してくださってるのかって、イエス・キリストの上に。この罪もイエス・キリストが負ってくださったのかって。だからその自分の、そのできてないことや自分の不完全さを見ても不安にならないんですよ。信仰があるからです。これも許されてるんだって。で、そうしてるとありがたいなって。本当になんか嬉しいなって。で、そういうその思いが聖霊によって与えられるんですよ。神って素晴らしいよなって。神はお前のことを愛してるんだよって。イエス・キリストはその今あなたがへこんでいる、ああやんなきゃよかったって、うわごめんなさいって言ってる、その罪のためにも死んでくださったんだよって。それを追ってくださったんだよって。聖霊が私たちの心に、私たちの思いに、私たちの考えに、その入れてくださるんですよ。そうするとなんか喜べるんですよ。そして安心していられるんですよ。御霊の実は愛ですよ。その愛の性質の一番最初に出てくるのが喜びですよ。そして平安ですよ。だから私たちが毎日の生活の中でどれだけ神に愛されていること、イエス・キリストにあって許されたことを味わっているかが問われるんですよ。もしことあるごとに十字架に戻ったり、ことあるごとに神のことを思い起こしたりしているのであれば、私たちの中に神への愛というのが生まれるはずだから。自然に。だから、イエスを主としてもっと生きていこうって。イエスを主として、私はその自分の時間とか自分の労力とか、ここに神のために使おうって、そういう発想になるんですよ。自分でその動機もないのに、その発想だけで、考えだけで自分を言い聞かせようとすると苦しいんですよ。そしてできなかったりするともう悲惨ですよ。それは律法主義です。まずどれだけ神に愛されたのか、どれだけ許してもらったのか、それを本当に本当に本当に毎日の生活の中で私たちが味わっていくことができますように。そしたら、こっからスタートしたら 神が私たちが応答することを助けてくださるし、導いてくださいますよ。18章1節から3節。次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどう酒を食べたので、子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言っているが、一体どうしたことか。私は誓って言う、神である主の御言。あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。イスラエルにはことわざがあったんですね。お父さんが酸っぱいぶどうを食べたので、子供の歯が浮きますっていう。つまり何がこれで言いたいかというと、父親が行ったことの責任を子供が負うってことです。私が悪いことしたら子供が罰せられるってことです。逆もまたしかり、子供が悪いことしたら親が罰せられるみたいな。そういうそのことわざがあるって。これはエルサレムにいた民も、またエゼキエルと一緒にいた民もその言い訳として使っていたことわざです。つまりエルサレムが攻め込まれ、自分たちが捕囚の民として連れて行かれたのは、先祖たちが罪を犯したからだって。あの人たちがその神から離れ、神を捨ててしまったので、私たちがその割を食うことになったって。父親が酸っぱいブドウを食べたがために、私たちの歯が浮いてじゃないかって。そういう発想です。そういうふうに言う根拠は確かにあるかもしれません。出エジプト記の20章、5節と6節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、下の地の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからである。イスラエルの人たちはこの神の言葉を曲解してるんですよ。父の咎を子に報いって三代四代にまで及ぼすって書いてあるから、だから三代先四代前の、私たちの先祖たちが悪いことをしたから、私がその呪いを受けることになったって、そう言ってるんですよ。でも一番最後のその後半は彼らは多分読んでないんですよ。彼らのその考慮に入れてないんですよ。でも私、神を愛し神の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すって、確かに自分の先祖や自分の親があまりにも悪くて罪の中に溺れているような人であれば、子供はその割を食います。環境とか考え方とか親の影響を少なからず受けるからです。でもここに書いてあるように、私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すというふうに書いてあるということは、先祖から自分の親とか自分のその前の人たちから受け継いできた呪いというのを、神を愛し神に従うということで自分で断ち切ればいいんですよ。そうしたら自分からその恵みというのが始まるんですよ。それをしないで、神に自分が従うこと、神を愛することをしないで、ああ、これはその先祖から受け継いだの呪いだって、父親がそんな悪いことをしたから、そのブドウを食べたばっかりに、その酸っぱいブドウを、なんで甘いの食わんかったんだって、甘いの食ったら甘かったのにみたいな。で、そうやって、その人のせいにして、自分が何もしないということに関して、その全く光が当たらってないんですよ。確かに、私が罪を犯して、私が罪の、その罪の中に埋もれていったら、私の、子供は、その割を食いますよ。だけど、必ずしもずっとその呪いを引きずらないといけないわけじゃないんですよ。その呪いというのは、断ち切ることができるんですよ。先祖からもし恵みを引き継いだのであれば、神を愛し従うということで、その恵みというのを引き継いで受け続ければいいんですよ。ある意味シンプルで簡単なことです。だから自分が生まれた環境や自分の能力などを言い訳にして、神を愛さないで従わないでいてはならないんですよ。自分でその恵みを仙台にその持っていく、 1代目になれるんですよ、初代さんに。初代になればいいじゃないですか。親がとか、おじいちゃんがとか、私の、そうやって言うんじゃなくて、家系がとかじゃなくて。4節。見よ、すべての命は私のもの。父の命も、この命も私のもの。罪を犯した者は、そのものが死ぬ。罪を犯した者は、その人の子供ではなくて、その人が死ぬんだって。新改訳の新しい訳だと、翻訳だと、英語の他の訳でもそうなってるんですけど、罪を犯した魂が死ぬというふうになってます。だから父親がとか、子供がとか、関係ないって。ここで言う死というのは、肉体の死ではありません。もしそれが肉体の死だったらもう人類は滅んでます。アダムとエヴァが神から戒めを受けました。園の中央にある善悪を知る知識の木からその実を取って食べてはならないって。もしあなた方がそれを取って食べるなら、あなた方は必ず死ぬって言われたんですよ。彼らを食べました。サタンにたぶらかされて。でも彼らは死にませんでした。悪魔が言ったように、あなた方は決して死なないって。神が言ったのは、その魂が、その霊が死ぬって言ったんですよ。悪魔は死なないと言ったのは、あなた方の肉体が死なないって言ったんですよ。霊は死ぬけどね、かっこつきですよ。だから悪魔というのは 99% 本当のことを言うんですよ。でも 1% をそのかっこに入れて、その嘘をつくんですよ。本当のことを言わないんですよ。私たちの魂というのは、心とか考えとか思いとか感情ですよ。その領域、そこが死ぬって。肉体、もしくは霊に影響を受ける領域です。もし私がイエス・キリストを信じて、神の霊が私のうちに住んでくださって与えられているのであれば、聖霊が私の心にその神の素晴らしさとか、神に聞き従うこととかをその思いとして与えてくれるんですよ。だからその魂というのは聖霊から良い影響を受けるんですよ。でももし私の霊が死んでいたら、その魂というのはどこから影響を受けるかというと、私の肉体から受けるんですよ。お腹すいた。これが欲しい。寝たい。だるい。そういうその肉体の望むものを、この魂というのが影響を受けて、肉体のその目の前のことを、目の前の満足を得ていくということだけで、自分の体や自分の思いとか自分の考えというのを動かしていくんですよ。だから、魂という領域は影響を受けやすいんですよ。これを見てみると、罪というのは魂を殺すんですよ。罪をずっと持ち続けていると、どうなるかというと、神を愛さず、神に従わなくなってしまうんですよ。つまり神との関係が死んでるんですよ。神がこうして欲しいと願っておられるのを知ってるのに、それをあえてしないというのは、神との関係が死んでるということなんですよ。ゼデキヤは神との関係が死んでました。だから神の言葉に耳を傾けなかったんですよ。罪は魂を殺し、神との関係を殺し、神を愛さず、神に従わなくします。イエス・キリストを信じる前、私の魂も死んでました。私の魂も。だけどイエス・キリストを信じた時に新しく生まれたんですよ。神は私に信仰と同時に聖霊を与えてくださったんですよ。それで聖霊が私の魂に影響を与え始め、神を愛し神に従う思いや考えや心や感情やその動機を与えてくださるんですよ。心に書きつけてくれて。だから神との関係が生きたんですよ。5節から9節。もし正しいものなら、その人は公義と正義とを行い、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、七物を返し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて貸さず、氷を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行おう。こういう人が正しい人で必ず生きる。 神である主の御告げ。正しい人は必ず生きるんだって。ここにあるリストというのは、その律法の抜粋ですよ。すべて。これが正しいことだって。でも私たちはその律法に生きてるんではなくて、新しい契約に仕えてるんですよ。つまり行いではなくて、信仰なんですよ。だから私たちに問われることは、どのような良い行いをしているかではなく、私はイエス・キリストを信じる信仰で毎日生きているかどうかというのが問われるんですよ。つまり私たちの毎日の生活の中でイエス・キリストの十字架と復活を思い起こしているかってことですよ。私の罪は許されているんだって。イエス・キリストが復活されたように私も新しく生きることができるんだって。イエス・キリストによって罪が許され罰を免れたことを喜び、感謝し、平安でいるかどうかっていうのが問われるんですよ。イエス・キリストを通して表された父なる神の愛を知り、その愛を、神を愛し、従おうとしているかどうか。神の恵みの福音を、またイエス・キリストの恵みの福音を味わい、その結果、愛の実が自分の生活の中で結ばれているかどうか。それを追求しているのであれば、あなたは正しいもので、正しいものとされていて、そして、確かに必ず生きるんですよ。永遠の命に、神との生きた清い関係に、神と愛し合う関係に永遠に招かれてるんですよ。10節から13節。しかし彼が子を産み、その子が無法のもので、人の血を流し、先に述べたことの一つさえ行わず、これらのことをしようともせず、帰って丘の上で食事をし、丘の上にその偶像の神殿とか、偶像に捧げる、生贄のための祭壇とかがあったんですよ。だから丘の上で食事をしないって言ってるんですね。隣人の妻を汚し、乏しいものや貧しいものを虐げ、物をかすめ、七物を返さず、偶像を仰ぎ見て忌み嫌うべきことをし、利息をつけて貸し氷を取るなら、こういうものは果たして生きるだろうか。彼は生きられない。自分がこれらすべての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その血の責任は彼自身に帰する。親が正しいものでも、もしその子供が無法者であれば、その無法者の子供は自分の罪のゆえに必ず死ぬと、神との関係が断たれてしまうと。14節から18節。しかし彼がこの無法者が、彼が子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、七物をとどめておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、利息や氷を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういう者は自分の父の咎のために死ぬことはなく、必ず生きる。彼の父は虐げを行い、兄弟のものをかすめ、良くないことを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬ。で、逆に親が無法者でも、その子供が正しく歩むのであれば、正しく生きるのであれば、その子供は生きると。19節と20節。あなた方はなぜその父は、ごめんなさい、その子は父の咎の罰を負わなくてよいのかという。その子は公義と正義とを行い、私のすべての掟を守り行ったので、必ず生きる。罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。神の裁きにおける大原則は、正しい者は生きる。正しくなかったら死ぬ。わかりやすい。以上です。その人の環境とか、その人のなんか能力とか、そういうものは全く通れないんですよ。私にはこんな能力がないから、このような親がいなかったから。そういうの関係ないんですよ。あなたがやるかやらないか。私が神に信頼して、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるかどうかなんですよ。新約は、イエス・キリストがすべての私たちの悪を引き受けてくださったというものですよ。だから、それを信じる者は正しいとされるんですよ。この正しいとされる義というのは、 イエス・キリストと同じだけの義です。神の国に私たち入れるんですよ。神の国に入るには神と同じだけの正しさが必要って知ってました？神の国だから。皆さん、どれだけの正しさを持ってますか？イエス・キリストを信じる信仰をが与えられていて、聖霊が内側に住んでいて、本当にイエス・キリストのことを私たち信じてたら、神が自分で見るときには私はもう、うんこみたいなもんですよ。だけど神が私のことを見るときに、神は私のことをご自分と同じだけ、イエス・キリストと同じだけ正しいものと見てくださるんですよ。すごくないですか？人が責めようと自分が責めようと自分のこと。本当に私がイエス・キリストのことを信じているのであれば、イエス・キリストが私の罪を負って、私の代わりに罰を受けてくださったということを信じているのであれば、神は私のことを本当に正しいものって見てくださるんですよ。だから私のことを、その神の国に引き入れてくださるんですよ。招いてくださるんですよ。ふさわしいものとしてくださるんですよ。神の目に高価で尊いと言ってくださるんですよ。私にこのイエス・キリストを信じる信仰によって義が与えられたからです。私たちその義を持ってるんですよ。21節から23節。しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。神は悪者に対して、私も悪者だったんですが、今でも悪くなるんですが、それでもその恵みを施してくださったので、私たち救われたし、これからも人が救われるチャンスがあるんですよ。悔い改めたら、悪いものでも、どんな悪いものでも悔い改めたら必ず生きて死ぬことはないんだって。有名人のイエス・キリストの隣につけられた強盗さん。その二人のうち一人は十字架についた状態でイエス・キリストのことを信じました。その肉体は死にましたけども、イエス・キリストを信じる信仰によって生きたんですよ。その魂は、その霊は生きたんですよ。だからあなたは今日、私と共にパラダイスにいるって。神の国にいるんですよ。先に入ってるんですよ。神は悪者の死を喜ばれないって。その態度を悔い改めて生きることを喜ぶんだって。そのために私たちが悔い改めて生きることができるように、イエス・キリストを使わせてくださったんですよ。私たちが悔い改める遥か前に、2000年前にイエス・キリストを使わせてくださったんですよ。私たちが悔い改めたら、私たちがこういうことをしたら神が許してくださるというその準備を整えてくださるんだったら信用できないじゃないですか。だけど神はもう許す気満々なんですよ。準備全部整ったんですよ。あとは私たちがそれを聞いて信じるだけなんですよ。神は呪いと死を与えたい神ではなく、恵みによって祝福と命を与えたい方なんですよ。第一テモテの2章の4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神はこのような方です。でも悲しいことに、だからといって必ずそうなるわけではないです。最終的に私が信じるかどうかだから。神が私のことを救いたいというふうに願っていても、私がそれを突っぱねてしまったら、ゼデキヤのように。私はその救いを受け取ることができないんですよ。私は不完全だけども、それでもその許しを受け取って、そして救いを受け取りたいと一歩踏み出すんだったら、神はそれから先責任取ってくれますよ。私に必要な助けも、力も、思いも、何もかも全て与えてくださいますよ。イエス・キリストの恵みの福音と、それを信じる信仰、そして聖霊のプレゼントを受け取る必要があるんですけど、聞いて信じたいですって、神にその祈ったら、求めたら、その瞬間与えてくださるんですよ。誰でも、誰にでも、 どのような人にでも。そうやって私たちその救いを受け取って今ここにいるんですよ。24節。あれ？いいのか？違う？なんかおかしくなった。24節。しかし、悪い人が正しい行いから遠ざかり、不正をし、悪者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼の不信の逆らいと、犯した罪のために死ななければならない。これは正しい者への戒めです。パウロも違う言葉で言ってます。第1コリントの10章、11節と12節。これらのことが彼らに起こったのはっていうのは、その旧約聖書の話をしています。戒めのためであり、それが書かれたのは。だから旧約聖書というのは私たちのためにあるんですよ。どういうことかっていうと、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。神の民であるイスラエルであったとしても、彼らが罪を犯して神から遠ざかってしまったら罰せられるんだよっていうことを私たちに教えるための教訓だって。だからこの教訓から学んだら私たちはあえて痛い思いしなくていいんですよ。立ってると思ってるんだったら倒れないように気をつけなさいって。神の前にへり下って、私一人では弱いですって、あなたの助けが必要ですって、そうやって助けを求め続ける必要が私たちにはあります。25節から29節。あなた方は主の態度は公正ではないと言っている。フェアじゃないと。さあ聞け、イスラエルの家よ、私の態度は公正ではないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。正しい人が自分の正しい行いから遠ざかり、不正をし、そのために死ぬなら、彼は自分の行った不正によって死ぬ。しかし悪者でも自分がしている悪事をやめ、公正と正義とを行うなら、彼は自分の命を生かす。彼は反省して自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き死ぬことはない。それでもイスラエルの家は、主の態度は公正ではないという。イスラエルの家よ、私の態度は公正ではないのか。公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。自分の悪を人のせいにしてはならないですよ。いつまでも私がこのような状況にあるのはあの人のせいだって。私の親のせいだって、先祖のせいだって、あの人のせいだ、周りの同僚のせいだ、上司のせいだ、部下のせいだ。自分の周りに嫌な奴はいますって。嫌な奴がいるんですって。だから私は苦くなったり腹を立てたり怒ってるんですって。でもだからといって、人のせいにその自分の怒りとか苦くなってることとか腹を立ててることをそのまま続けるのであれば、神の前で私はその人と同じようなムカつくものになるんですよ。自分が神の前にどう生きるかが問われます。人は人です。人はその悪のゆえにその報いを受けないといけないです。でもその人のせいにして自分の悪を正当化してしまっては、自分も同じようなものになっちゃうんですよ。だから悔い改めなさいって。あいつムカつきますって。だからめっちゃムカついて腹立てて苦くなってますって。でもそれはあなたの前に正しくないということを知ってますって。どうか許してくださいって。この人のことを愛せますように、許せますようにというふうに祈れるまで、もしかしたらすごい時間がかかるかもしれません。でも自分の中に苦い思いとか腹立ってる思いがずっとある限り、人を愛したり人を許したりすることは絶対にできません。だからいきなりムカつくなとかっていう人のことを、私が愛せますようにしようみたいな、そんななんかお花畑行っちゃダメですよ。現実を見ないと。自分の中にもうっていうのがあったら、これをどうにかしてくださいってまず神の前に持っていくんですよ。その人がどうだとかじゃなくて、もうこの人の態度が変わったら私はこの人のことを愛せますって、だからこの人を変えてくださいという前に自分を変えましょう。そうこうしてるうちに、もしかするとこの人の態度が変わらないのに、自分の中にその平安が与えられたり喜びが与えられたりして、なんかその愛の実が結ばれて、その人に親切にしたり、その寛容になったりすることができるようになることだってあり得るんですよ。人のせいにしてはいけないって。私毎日その仕事が忙しいんですって、生活に追われても忙しいんですって。それは結構です。 じゃあその忙しいその中で1分でも2分でも神の愛やイエス・キリストのその愛を思い起こすところから始めたらいいじゃないですか。5秒でも10秒でもいいから、私のうちに与えられているその聖霊に助けてくださいって、私がキリストのことを覚えていれるように助けてくださいって祈ればいいじゃないですか。もし5秒とか10秒とか祈ることができないような仕事をしていて、1分でも2分でもその神のことを思い、その起こすことができないぐらい仕事に忙殺されているような職業であれば、霊的な皆さんの、また肉体的な健康のために転職した方がいいですよ。だって5秒他のこと、仕事以外のこと考えられないっていうと、もうこれノイローゼでしょ。1分間でもその仕事の中にあって、神のことを こんなにも良くしてくださる神のことを思い起こす隙がない、それぐらい忙しいっていうのはもうブラックすぎますよ。それは皆さんにとって、皆さんの霊にとって、その肉体にとってもですよ。健全と言えませんよ。でも、いや、忙しいからといってそこまで忙しいっていうのはほぼほぼないはずですよ。少しでもいいんですよ、最初は。そうやってイエス・キリストのことを、神のことを思い起こすときに、神は常に公正な方で、恵み深く、憐れみ深く、愛に満ちておられる方だということを、私たちがその知っていくと、徐々に徐々に豊かな実を結ぶようになるんですよ。神はそれを見ておられて、それを期待しておられるんですよ。そのために助けを私たちに与えてくださいますよ。30節から32節。それゆえイスラエルの家を、私があなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家を、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよ。どうやったら私たちの背きの罪を放り出すことができるのか。イエス・キリストを信じることですよ。イエス・キリストの十字架に放り出すんですよ。私の罪を許してくださいって。どうやったら新しい心と新しい霊を得ることができるのか。イエス・キリストを信じることですよ。新約の中にありますよ。イエス・キリストを信じる、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、神が私たちの内側に聖霊を住まわしてくださって、私たちの心に神に従うこと、神を愛することを書きつけてくださるって。新しい霊と新しい心というのは、イエス・キリストを信じることで得ることができるんですよ。どうやって死ぬことを選ばず悔い改めて生きることができるのか。イエス・キリストを信じることですよ。イエス・キリストが私の罪を全部負って代わりに罰を受けてくださった、許してくださるという確証があるから、だからごめんなさいできるわけじゃないですか。神が懇願してるんですよ。死ぬんじゃなくて生きなさいって。私の御子であるイエス・キリストを信じなさいって。私たちに問われるもの、私たちが問うべきもの、毎日の生活の中で。今この瞬間、イエス・キリストの十字架と復活を今信じてるんだろうかって。そこに立ってるかって。その信仰と聖霊の助けによって今生きてるだろうかって。なんかある時に立ち止まればいいんですよ。トイレ行く時だっていいじゃないですか。水飲む時でもいいですよ。なんか仕事から離れたり、日常からふって離れて、5秒でもいいから、10秒でもいいから、そのことを自分に問いてみるんですよ。それで、ああ、やばいなと思ったら助けてくださいって祈ったらいいじゃないですか。それが本来デボーションですよ。御言葉、聖書を読まないといけないとか、祈りを 何分しないといけない、そういうのじゃないんですよ。本当に自分の心を神に向けることがデボーションですよ。5秒からでも10秒からでもできます。私たちが罪を犯し続けて死ぬことじゃなくて、悔い改めて生きることを、生きる道を選んでいくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたがイエス・キリストにあって私たちの罪をすべて許してくださっていることをこれから感謝します。あなたの私に対する恵みを、 豊かな愛をありがとうございます。どうかこのあなたの恵みとこの愛をイエス・キリストを犠牲にするほどの私たちに対する思いを毎日の生活の中で覚えていることができるようにどうか助けてください。私がどのような正しい行いをするかではなく、私がどれだけ罪許されてあなたから愛されているかということを毎日の生活で思い巡らしていることをあなたはチャレンジしてくださっています。どうぞ毎日それぞれ忙しいですけども、その中にあってそのあなたの御子を、私のことを愛してくださっているあなたのことを思い出していくことができるようにどうぞお助けください。そしてことあるごとに生かされていることを感謝し、また死ぬところじゃなくて生きることを選択していけますように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。